アリスさん、いる？
どうしましたか？
いる、いる、いる、いる、いる、いる、いる、いる、いる、います、います、います。
実は、ちょっといたりする。
あ、ちょっといたりしますか。はい、
いたりするんだ。
いたりしますか。はい、私、やらかして。
実はいるんだよ。
あ、実はいますか。はい、実はいますか。はい、というわけでですね、
なんだその頭は。
え、いや、もう、ハロウィン気分をちょっと前乗りして。
早いな。
いや。
うわ
ー。ね、はい、こんばんは。始まるとさあみんなで低評価を押そうということでございますが、そう、あのねツイッターでね告知するの忘れてたんですよ。本日のお題って何でしたっけ。本日のお題何だったっけ。よし、
自分へのご褒美です。
そう、大丈夫じゃないです。
どうした。
いや、ね、
マジか。
そう、いや、あのね、なんだったっけ。そう、
なんだい、
忘れてたんです。昨日ね、掲示板の方書いて配信の、配信の、枠取ってですね、いろいろ準備してたけど、ツイッターのね、告知するの忘れてましてですね。はい。ストリームアバターがまだいなかった。あ、すみません。はい。私の口パクも機能してない。そんなこともある。モデルをチェンジしたら、あ、はいはい、これで口パク機能しました。はい。腹話術みたいになってましたが、まあ、そんなこんなですね。
まずは落ち着くんだ。
落ち着きましょう。落ちっていうことでですね。というわけで、頭のかぼちゃが喋ってるかもしれませんからね。頭のかぼちゃが喋ってる。
なんという新事実。
いや、まあ、とりあえず、口もパクパク動くようになった感じではございますが、はい、というわけでですね、順番に来ていただいた方を早速紹介していきたいと思います。
なんか急に落ち着いたな。
泉さん、和骨いらっしゃいませ。大輝ありがとうございます。さくらさんもこんばんは、毎度でございます。うどん伯爵さん、さあ始まるぞ。みんなで低評価を押そう。いや、せめて高評価をしてください。高評価をしてください。いや、でもね、アリスさん、
高評価をして、高評価、はい、
低評価もね、実を言うとね、いっぱい押されるとね、YouTube 君の検索に引っかかりやすくなるらしいんですよ。
すごいね。
そうですんでね、まあ、どっちでも
メリットがあるな。
そう、低評価を押していただくのもメリットありますんでね、ぜひぜひ。はい、というわけで、なんという新事実。アバントーク、スロット消費バグ治ってないっていうことではございますが、スロット消滅バグ、あ、そっか、ストリームアバターがね、スロットが出てこなくなったっていう、バグがございましてね、アンチファンが増えると検索が増えるのがすごいっていうこと。そう、なんか YouTube 君ね、とにかくなんかコメントが多い動画とか、あとその何でしたっけ、低評価とか高評価とかが多い動画っていうのが結構検索に引っかかるというか、おすすめ動画みたいなのに出てきやす
く、つまりどの道評価をされてればそれだけ見てるってことになる。
そうですんでね、何でしたっけ、低評価でも、まあ今ね、低評価の数見れなくなってますけど、その低評価でもね、どんどんあれ、評価が上がっていくって感じなのかな。なので、まあ、バンバン、いろんな、こうでも、低でもいっぱい評価していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね、始めていきましょう。レイブンズナイト、本日、ね、今日はアリスさんが最初からいるっていうことでですね、いやー、素晴らしい。
雨降っちゃうよ。
雨降ります。てか、肩が痛いんですよね、この寒いから、最近寒いからですね。めちゃめちゃ肩が痛いんですよ。
おー、響いてるね。
めっちゃ響いてます。はい。 ですんでね、ちょっとね、そんな自分へのご褒美何か用意してやらないといけないかなって思ったりしておりますんでね。
そうなんだよ。
ですよね、うんうん、はい、アリスちゃんは配信の癒しっていうことでございます。ちょっと俺らのサイズ全体的に大きくする？
え、そう
な、そんなことない、うん、はい、そういや、エイチャルさんはガンエボやってますよ。はい、ガンダムエボリューションやってます。現在ですね、まあ、深夜にソロでちょろちょろっとソロランクを回してるぐらいでございまして、もうちょっとでゴールドに上がれそうな感じですね。はい、ガンダムエボリューションっていうね、ガンダムの、ガンダムでドンパチするゲームです。いろいろとね、ツッコミどころ満載な、ゲームでございますが、まあまあまあまあまあ、そう、ガンエボをやっててですね、めっちゃ思うツッコミどころっていうのが、競技性を持たした、まあ、競技性を持たした、何でしたっけ、プロゲームの試合なんかにも使われるような、目論見で作られてたりするんですよ。で、いわゆる FPS っていうジャンルで、まあ、銃とかいろんなで撃ち合うゲームなんですが、そういうゲームってさ、アリスさん、
うん、
頭が弱点になってること多いじゃないですか。ヘッドショットってやつですね、いわゆる。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、うん、スナイパーとかでヘッドショットとかで頭を撃ち抜くとね、大ダメージ与えられたり、うん、一発で倒したりっていうことになってると思うんですけど、
うん、
まあ、そのガンダムエボリューションもですね、うんうん、それにのっとって頭がいわゆる弱点になってるんですよね。
うん、
そう、ヘッドショット判定があってですね。
あれ？でもガンダムってコックピットどこにあったっけ？
お腹です。コックピットお腹です。
そうだよね。確かそうだよね。
そうそうそうそう。で、むしろその、何でしたっけ、初代ガンダムなんか、頭打ち抜かれても、メインカメラがやられてるだけで、そのまま、シャアのジオングやっつけてますからね。ね、でも、なぜか、ヘッドショット判定。
でも、頭がダメになったんだね。
そうそうそう。まあ、競技性を重視した、まあ、他の FPS に習って、だと思うんですけど、ね。
要するにあれだ。
はい。
姿形だけはモビルスーツだけど、人と同じことをやらせてる感じです。
言ったらあかん。
ダメなのか。ダメなのか。
見た目だけモビルスーツとか言っちゃダメですよ、アリスさん。
いや、ダメだ。それはダメだな。よし、ダメだ。
はい。七瀬さんが G ガンダムのガンダムファイトなら頭部破壊で失格ですよ。あ、確かにそうですね。G ガンダムは確かに頭を破壊されたら負けになりますし、まあ、最近新しく始めた水星の魔女も頭部破壊で、頭部はブレードアンテナ破壊で敗北っていう感じのですね。はい、さくらさんがガンダムの皮をかぶったオーバーウォッチだぞって。いやー、まあまあ確かにオーバーウォッチもね、オーバーウォッチ2っていうのが始まりましたんで、まあちょっと結構ね、なんだろう、プレイヤーが持っていかれたり持っていかれなかったりとかいろいろとしてるわけではございますが、はい、まあ、そんなわけで私は、ガンエボはモサモサやってるんですが、そう、エルデンリングのアップデートが来てですね、それでまあ最近ちょっとそちらにも、かけてるというか、まあいろいろとやってて、そう、ガンエボの配信もね、ちょっとやりたいなって思ったりもしてるんですけどね。はい、ぽいぽいさん、おはようございます。いらっしゃいませ、こんばんは。というわけでですね、アバントークも終わったところで、今日のラジオ始めていきたいと思います。ライブズナイト、今日は第690回放送でございます。では、スタートしていきましょうかね。よろしくお願いいたします。ライブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、皆さんのご褒美になればいいラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター、胡蝶姫ことアリセラフィムです。よろしくお願いします。
はい、この二人でお送りします。本日も、ごゆっくりお楽しみください。ということで、篠森千佳さんも改めまして、こんばんは、まいのでございます。はい、ぽいぽいさんが、プハヨフォザイマスってね。おはようございますをごじったらしいでございますが、まあ、ある意味新しい挨拶ではございます。まあ、そんなこんなでですね、皆さんお越しいただきありがとうございます。というわけで、今日のお題を紹介していきたいと思いますが、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、自分へのご褒美。本日のお題は自分へのご褒美でございます。さあ皆さん、そう、自分へのご褒美ですよ。自分へのご褒美、なんかを成し遂げたりとかですね、なんか誕生日、自分の誕生日、なんだいアリスさん、なんだいアリスさん、
アリスは成し遂げたんです。
何を成し遂げたんですか。何を成
し、簡単には言えないな。
そう簡単には言えないですか。いや、そりゃね、さすが、まあ、私の一言がこのなんか成し遂げたね、聞いてもね、しゃあないと、私だけが聞いてもね、そのアリスさんの心に響かないと思いますんでね。ほら、これを聞いてるリスナーの皆さん、アリスさんがこう成し遂げたことを聞きたいと思いませんか。
なるほど、
聞きたいと思いませんか。アリスさん、
いや、そんなにあれだ、大体的に言うことでもないからね。
あ、そうそう。
まあ、重大発表でもないからな。
何を成し遂げたのかが気になりますがね。そういえばその、
なんか、
はい、
うん、なんかお題の例題に書いちゃったような気がしないでもないが、まあ、
そうですね。私お題のところでは結構濁して書いたんですけど、それよりもね、気になるのがですね、私が現在座ってるところの、左斜め前のですね、壁にですね、何でしたっけ、ちょっと小ぶりの足高軍曹がいるんですよ。
え、そうなの。
足高軍曹がいるんです。
ちょっと見たいんだけど。
ちょっと小ぶりではございますが、
写真ちょっと見たいんだけど、
ちょっと待って、ほんだら、はい、
雲ダメな人いるかもしれないから、個人的に後で見せてくれてもいい。
雲ダメな人がいると思うんで、個人的に
僕は何でもいいよ。
ちょっとカメラ、ちょっと待ちください。
うん。そっか、そっちは足高さん出るんだ。
そう、足高軍曹がですね、いるんですが、うん、雲ダメな人がいると思うんで、アリスさんにちょっと個人的に、
後でいいよ。
あ、後で、いや、今撮らないと多分ね、いなくなる可能性もありますんでね。ちょっと今、
見せるの後でいいよ。
あ、後で見せるの後でいいですか。はい。じゃ今、ちょっと写真だけ撮影しておきます。はい。
足長軍曹はね、手のひらサイズぐらいの雲だよね。
でもね、うちにいるサイズはちっちゃいです。
うん。大きくなると手のひらサイズぐらいに足がグイーンって長くて、ちょっとタランチュラの足長さんみたいな感じの、でっかい雲で、正直じいさんよりも、ビクッとすると思うよ。
あー、マイクを蹴っ飛ばしてしまった。失礼しました。
はい。ボって音が。
失礼しました。はい、撮影完了でございます。
やった。
そう、そんな大きい雲は東京では見たことがないです
な。そうなのよ、僕たちのとこいないのよ。
いやでもね、今うちにいる足高さんはですね、非常に小ぶりでございますので、うん、多分これ足高軍曹だと思いますが、
小ぶりっていうとさ、
はい、
あれ思い出すんだよ僕は。
何何。
モンスターハンターフロンティアの時の HR さんのペットで、
はいはいはい、
ほら白いなんだっけ、
なんだろう、
白くて目がないやつ、
フルフル
のちっちゃいのを飼ってたじゃないですか。
あー、確かになんかそんな記憶ありますね。
あれを思い出すんだ僕は。
いや、まあフルフルね。まああれちっちゃくてもちょっと気持ち悪いっちゃ気持ち悪いかもしれませんけどね。はい、足高軍曹に関しましては配信しても大丈夫な感じ、ね、お店はしません。はい、お店はしません。ご安心ください。
残念だけどね。検索気になる人は検索し、大丈夫そうな人は
雲大丈夫な人は検索していただければと思います、うんう
ん、雲絶対ダメって人は絶対あれちょっと衝撃的な大きさだからダメかも。
まあでもね、うち見るサイズはですね、今 板サイズに関してはどれぐらい、なんて表現したらいいだろう、350ミリの缶の上の 円ぐらいの大きさ、そこまで大きくないでしょ。350ミリリットル の、 あの空き缶あるじゃないですか、
うん、
あれの一番上のこの円、丸の円っていう点かな、あれぐらいの大きさ、
やっぱでっかいんじゃないかな。
5センチぐらいです、5センチぐらい。
おー、でっかいな。あとさ、家の中にいる雲でさ、
はい、
この間ちょっと大きいなと思って、あのなんかぴょんぴょん跳ねるから、はい、ハエトリさんなんだなと思ってたんだけど、
はいはいはい、
ちょっとあのなんだっけ、アダムなんとかっていうのでもないし、
はい、
なんか2種類あるんだけど、どっちも違う模様だったから調べたら、
はいはいはい、
コモリグモって言って背中にあのコモリいっぱいクモさん乗ってるクモだったんで、ちょっと写真撮って妹に送って、
はい、
そしたら可愛いねって帰ってきて、
はいはいはい、
妹あのヒメグモちゃん頑張ってるので、
なるほどね、
うん、かわいいねって書いてきた。
いやでもね、5センチ、うん、でかいね。いや、アシカ軍曹にしてはちっちゃいですよ。アシカ軍曹の子供、
いやいやいや、
子供だと思います。
やっぱり衝撃的な 大きさではあるよ。
5センチ、ちっちゃい、ちっちゃいよね。
だって、だってさ、そうだな、あの僕の庭にいる最大のクモってやっぱジョロウグモだね。
ジョロウグモちゃん、はい、
うん、ジョロウグモ止まりだもん、大きさ。
いや、ね、うちの実家のジョロウグモでかいっすよ。
え、そうなの。
でかいっすよ。
手のひらぐらいはないよね。
いや、手のひらぐらいはないですけど、たまにクソでっかいジョロウグモいますから。そう、ね、空にね、雲を張ってるんですよね、うん、雲の巣の糸ですです。
おお。
ですね、結構とでかいやつもね、はい、サメちゃんさんがね、クモは苦手だからいくら小さくてもでかく見えるんだ。あー、なるほど、わかります。それはでもその何でしたっけ、クモといえばですね、その画面にね、この前もそのテレビ画面に何でしたっけ、ハエトリグモが、テレビ画面というかパソコンのモニターにハエトリグモがひっついててですね、でそれをこうマウスのカーソルで追っかけ回すっていう遊びをしてましたけど、はい、そんなこんなでですね、そう、マウスのね、あのカーソルを近づけたりすると反応するんですよ、うん、
ね、
反応するんですよ。まあね、実際にやってみたらね、面白いかなとは思いますが、うん、というわけで、
でもさ、
はい、
うん、僕はあれだよ、部屋の中にハエトリちゃんがいるときにじっと見てると、
はいはいはい、
前の足で、うん、顔をカレカレって洗ってるから、
はいはいはい、
なんかちょっと手入れ中なのかなと思って、うん、指をヒューンって近づけると、
うん、
バッ、威嚇するポーズを先に取られて、
あー、
来たみたいな。
なるほど。
ちょっと可愛いなって、あのポーズってちょっとカニっぽいなって思うんだけど、
手を上げるポーズですよね。
そうそうそう、あれ可愛い
ね。何でしたっけ、ハエトリグもね、一応その懐くってわけじゃないですけど、その水を与えたりとかですね、そういうのするとね、喜んだりすることはありますが、綿棒に水を染み込ませてですね、近づけるとこう手をパタパタさせたりっていうね、そんなこともあるっぽいですけどね。はい、まあそんなこんなんで雲の話は置いといて、本日のお題でございます。本日のお題はご褒美でございます。ご褒美、ご褒美ですよ、
うん、
はい、
ご褒美、
ご褒美です。皆さんぜひぜひ、自分へのご褒美、何かね、与えたことがあったりとか、何かあったりとかですね。
そうそう、今後実はこんなご褒美したよとか、今度これ成し得たら今度これをご褒美したいんだとか、
とかね、
自分にご褒美、
まあ、最近だとね、そらクリスマスシーズンとかも、うん、まあクリスマスはまだ先ですけど、そのハロウィンにね、何かハロウィンのお菓子になるものを買うとかさ、自分に対してトリック&トリート、トリック&じゃねえや、トリックはトリートですね。トリック&はあかんな。はい、 まあ、そんなこんなでですね、自分へのご褒美、皆さん投稿お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうところにですね書いていただくのも OK ですし、こちらの放送は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスなんかでも行っておりますので、各種サイトでのコメントしていただくのも OK です。あと、匿名で投稿したい場合はマシュマロなんかでも、投稿募集しておりますので、ぜひぜひ自分へのご褒美お待ちしております。さあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。あと、アリスの懺悔室のコーナーへのですね、投稿もお待ちしておりますので、
懺悔するがよい、
懺悔したい方はですね、ぜひぜひ、アリスの懺悔室コーナーへの投稿も募集しております。アリスさんに懺悔して許してもらってすっきりしましょう。
すっきりしましょう。
はい、そんなこんなでですね、今日もレイブンズナイト最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お題のコーナー、お題のコーナーじゃない、RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、我々が、まあ、どのようなことをしてたかっていうのもですね、紹介していくようなそんなコーナーとなっております。まあ、ある意味前半戦の時間つぶしコーナーみたいな感じではございますが、ではですね、早速行ってみましょう。まず1個目なんですが、そう、ハロウィンが近づいてるじゃないですか、アリスさん。
うん、
ですんで、まあ、今年もね、そのハロウィン衣装、とかいろいろと用意したいなと思いまして、そのアリスさんのね、アリスさんも飾りつけないといけないなって勝手に思ったりしておりまして、
ほらアリスも飾ろう。
そうで、先だってですね、ちょっとそのハロウィンの何でしたっけ、アクセサリーを作る配信みたいなのをねちょっとやったんですよ、個人ソロで。
うん、
で、まあ何でしたっけ、その時にですね、一応そのモデルとしてですね、ロリエイチャルことチャルコちゃんにですね、いろいろと、飾り付けをしてみましたっていうのをですね、ちょっとこちら見ていただきたいと思いますんで、
見ます、
早速、出してみたいと思います。でけえな、画像がでかかった。はい、というわけで、チャルコちゃんに飾り付けしたやつでございます。こちらドン、はい、頭の帽子と飴玉の、黒い猫の飾り付けでございます。はい、
まだ映らない
、よいしょ、
来ました。
な
んだ、可愛いじゃないか、めちゃめちゃ可愛いじゃないか。
ありがとうございます。まあ、ハロウィンチャルコちゃんですね、
この野郎。
まあ、こんな感じでですね、こう頭の、まあ、私がね今ね頭に乗せてるやつ、このかぼちゃを、この頭に乗せてるかぼちゃをこうちっちゃくして、あの頭頂部にちょこんって乗せてます。はい、あのサイズ、
なるほど、同じものか。
そう、 V ロイドスタジオの製品版でそのサイズ変更とかができるようになったので、こういったこともしやすくなったのと、あとその、
うん、
猫のシルエットの髪飾り、これは一応立体的に作ってます。で、あと右側のね、何でしたっけ、あの飴玉風のリボンというか、なんていうかですね、そう、飴玉風のリボンっていうのも、作ったりしてみました。で、衣装がですね、これ、V ロイドスタジオの正式版にそのデフォルトで入ってる衣装ですね、それをその色を変えてですね、何でしたっけ、色をちょろっと変えて、その背中の羽をつけてみたいな感じでですねやったんで、これいや、デフォルトのね、衣装のクオリティがくっそ高くてですね、いやー、素晴らしいなと思った今日この頃でございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、全身が可愛すぎるということではございますが、 うどん伯爵さん大興奮でございます。サメちゃんさんもありがとうございます、はい。まあ、そんなこんなんでですね、そうアリスさんにも、なんか、飾り付けっていうか、あのアリスさんがね今つけてるこの猫耳あるじゃないですか、
うん、
これってのあの確か去年のハロウィンかなんかにつけたやつですよね。これ
そうだよ、
そう、あのそのままあの
つけっぱで、
つけっぱ、つけっぱではございますがね、
この猫ちゃんも反対だ、つけっぱで、
ね、猫のその髪飾りですね。ちなみにアリスさんはですね、うん、実を言うとこれあの正式版ではなくて、ベータ版のモデルなんですよね確か。
そうなんだよ、うっかりしたな。
そう、ね、サメちゃんさんがね正式版使えないからベータ版で頑張るっていうことではございますが、そうベータ版でもアリスさんは実はアリスさんというか、まあ、私のこの頭のかぼちゃもこれ実を言うとベータ版なんですよ。
そう、
そう、頭のこのかぼちゃこれベータ版のやつを、流用してます、うん、ですんで、去年のやつのまんまですね、はい。ですんで、いや、まあ、私のこの頭のかぶり物はですね、正式版というか、普通の、女の子に設定しようと思うと、だいぶズボってめり込んでしまうというような感じではございますが。はい、うどん伯爵さん、あー、えいちゃん兄貴に戻っちゃったということではございますが、いやいやいや、ほんだらもうちょっとだけ、チャルコちゃん出しておきましょうか。はい、よいしょ。まあ、このチャルコちゃんの、この、髪、飾りと、アメちゃんと、頭のかぼちゃですね、はい、うん、作らせていただき、作るような配信をしてました。まあ何でしたっけ、もう雑にやるだけだったのであっさり一瞬で終わったんですけどね、はい。まあ、ですんでどっかのタイミングで、アリスさんにも飾り付けする配信みたいなのをね、
うん、
今週の日曜とかどうだろうって思ったり、
日曜日、
いや、まあまあ、スケジュール予定は、うん、合わせます、はい、
うん。
まあ、土曜日はね、ちょっとその、何でしたっけ、そう、エルデンリングが新しくアップデートしたので、そのアップデート後の100人組手をですね、やってみたいと思っておりますんでね、まあそちらを、土曜の夜は100人組手でやろうかなって思っております。さあ、そんなわけでですね、うん、ヘッドラインニュース、最近のね、気になるニュースを、一部紹介していきたいと思います。はい、何でしたっけ、まあ、アバントークでもですね、そのガンダムエボリューションガンエボの話題が出たと思うんですが、そう、最近話題になってる、こちらですね、まず1個目のニュースはこちらでございます。ドン、はい、新作ガンダムさん、海外で LGBT ガンダムとして人気になっている模様。はい、
え、
新作の、ガンダムの新作水星の魔女っていうのが、最近始まったんですよ、
うんうんうんうん、
ガンダムシリーズ初の女性主人公でございます。女性主人公でございます。で、まあ、何でしたっけ、そう、一部界隈ではユリガンダムとかはい、何でしたっけ、そう、あのユニコーンガンダムっていうのでですね、あの可能性の獣ユニコーンガンダムっていうのをもじってですね、多様性の獣、うん、ユリコンガンダムっていう、ユリの結婚と書いてユリコンガンダムって言われてたりとかですね、誰がうまいこと言えとっていう感じではございますからね、もうロリコーンやらのロリコーンからの、ユリコーンからのみたいなユリコーンガンダムかっていうことでですねいや、これがねまた面白いんですよ、すごく。はい、ガンダムさんっていうからシャアのギャグ漫画かとっていうことでは、ね、あ、機動戦士ガンダムさん、 あれも面白いですね。いや、ガンダムさんの中ではですね、何でしたっけ、ザックさん上司のザックさん、上司だったっけな、ザックさん、隊長のザックさんだ、隊長のザクさんっていう、その ガンダムさんの中の、シリーズがあったりはするんですけどね、それもめっちゃ面白かったりするんですよね。隊長のザクさん、うんうん、そう、そのお、ガダコンさんこんばんは、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ。
そう、隊長のザクさんっていうのはですね、ザクってさ、まあ、言ったら古い機体じゃないですか、
うん、
そう、昔ながらの機体が、あの機体のそのザクさんがその隊長で、言ったらその部下のね、新型機が部下でやってきてさ、
うん、
あの何でしたっけ、そう、性能的にも体力的にも、劣ってるこの上司がね、部下にこうオラオラされてヒーヒー言うような、この現代社会の闇を見るような作品でございます。わかるわかる。そう、何でしたっけ、中間管理職な作品でございます。
え、
そう、あのザックさんだから、上司はザックさんが一応ね、あの隊長というか、あの新人とかの部下の上司ではあるんですけど、
うん、
そう、あの上司の部下の方が、言ったらその性能的にもこういろいろと優秀な部下が入ってきて、
うん、
で上からはね、あの新人が好き勝手してて、お前どうにかしろやって、で下からには、あの俺らより性能しょぼいやつが出しゃばってんじゃねえよみたいなことが言われる、その板挟み状態っていう。
うん、うん、
そう、あのそういう、その何でしたっけ、板挟みな状態 の、 あの中間管理職のザックさんが、成長する物語だったりはしますけどね。
ほうほうほう、
はい、うどん伯爵さんがね、出来の良さにサンライズの底力を見た気がするっていうことではございます。そう、今回の、水星の魔女に関しましては非常によくできて、よくできてるというか、なんていうかね、まあそう、その何でしたっけ、ユリコンなんですよ、ユリコンなんです。まあ第1話とかでしたらね、見れるところあると思うんで、ぜひぜひちょっと第1話だけでも見ていただければと思います。はい、まあここではあまりネタバレは、いやいや言わないようにしておきたいと思います。私ね、2話までも見ましたけど、まあこれまた非常に、クオリティの高い、続きが気になる、非常に気になる作品でございます。はい、ナイス白ご飯さんこんばんは、良い夜ですね。アリスさんが乗るなら、名前の、なんて名前のガンダムに乗るんですかね。あ、アリスさんのガンダム、ちょっと気に、セラフィムガンダムとか、
ね、セラフィムガンダム、
うん、でもいそうね、セラフィムガンダム、ガンダムセラフィムとかすでにいそう。はい、
羽をちょっと6枚つけてほしいな。
なるほど、いそうですね、最近のガンダムにいそうですね。
ちょっとファンタジー系でお願いします。
宇野伯爵さんがね、見た感じ昔のアニメの舞姫に絵柄が似てる気がする、懐かしいな。ポイポイさんが、HR は一般兵ガンダム、いやそれ、一般兵ガンダム、私の側の場合はジムなんだよな、それは。はい、ナイス白ご飯さんがケチャップガンダム。ケチャップガンダム。いやー、まああれですね、そう、機動戦士ガンダム水星の魔女でもね、面白いのがですね、
うん、
そう、水星の魔女、まあ今作のその主役機ということでですね、まあガンプラも発売したされたわけなんですけど、
うん、
まあ最近さ、ほら、うん、そういうガンプラとかをはじめとしたもので、この転売ヤーさんが暗躍することが多いじゃないですか。
うん、
でまあ水星の魔女のね、あの主人公の機体の、ガンプラも、まあ販売されると同時に転売ヤーさんがこう買い占めてね、在庫が消えるっていう事件がやっぱりあったんですが、
うん、
まあそこはさすがのバンナムさん、バンダイナムコさん、速攻売り切れた、すぐ数時間後か数日後か忘れましたけど、すぐにその再販決定みたいなことを言ってですね、はい、転売屋さんが、在庫を抱える大打撃を食らってるっていう、状態でございます。はい、慌てて買っ まあまあまあ、当然まあ今作のね、人気作品、人気になるであろう作品の主人公期待なんでね、その、バンダイさんも最初から増産は、ね、する気満々だったと思いますのでね、まあ、そこを焦って、ね、買い占めようとしたのはちょっと、市場が見えてなかったのかなって勝手に思ったりはしておりますけど、ね、まあ、ガンプラは、ね、流通とかが、ちゃん、欲しい人に、ちゃんとね、手に入って、入ればいいのかなって思ったりはしますけどね。はい、そんなこんなでですね、次のニュース行ってみたいと思います。次のニュース、テロップを用意したいと思いますが、こちらですね、よいしょ。これまぁちょっとね、若干ニュースの、見出しが煽りっぽくなってますが、こちら、このニュースを紹介したいと思います。はい、じゃんと女性アイドルがオワコンへ、あの業界に食われるということでございます。そう、女性アイドル。アイドルグループとかっていういろんなジャンルっていうのがあると思うんですが、まあ何でしたっけ、推しのジャンルを教えてくださいっていうので、推しジャンルアンケートみたいなのが、開催された、開催されてるか、集計されたんですよね。そう、推しのジャンルを教えてくださいっていう、ものなんですが、
ジャンル、
そう、何でしたっけ、自分がその推してる人って言ったらいいんかな、
うん、
で、まあ、女性だとですね、まあ、これ上から順番に、うん、ランキングというかランキングになってるのを説明しますが、女性の推しジャンルは、ナンバーワンは男性アイドルなんですよ、
うん、
まあ何でしたっけ、ジャニーズ系のその男性アイドルをはじめとしたその、うん、何でしたっけ、最近だとね、いわゆる 2.5 次元って言われてる世界のものとか、あとその、うん、その他、地下アイドルって表現はおかしいかな、まあまあそういったその、うん、男性アイドル推しが、まあ投票の半数以上かな、
うん、
でまあ第2位の推しのジャンルはアニメや漫画らしいです。で続いて、アーティスト、俳優、タレント、女性アーティスト、 YouTuber みたいな順番になってるんですが、
うん、
そう、で男性の推しジャンルではございますが、ナンバーワンなんと VTuber です。
ほう、
はい、ね、男性の推しジャンルナンバーワンは VTuber で、続いて、その半数ぐらいの人数で、アニメや漫画をしている。でそれに続いて、女性アーティスト、普通のアーティスト、あ、じゃあ、ごめんなさい、アニメ漫画に続いて、女性アイドル、アーティスト、 YouTuber、 俳優タレント、 YouTuber で続いてる感じですね。そうですんで、まあ、一昔前にはその女性アイドルにね、女性アイドルも男性からにしたらすごい人気があったジャンルだったんですが、今はその VTuber に、男性の推しジャンルっていうのはだいぶ持ってかれてるって感じらしいですね。
へえ、すごいね。
まあ、V が上位になるっていうのはアンケートを取った集合のチョイスに偏りがあったのではないかなと思ったりもします。まあまあそうですね、そのアンケートのね、どこで集計したか、まあ、例えばそのネットアンケートになるとやっぱりその VTuber というかそのバーチャルの世界のものっていうのは非常にランクが上になってきそうな気はしますが、まあ、それでも女性の方だと男性アイドルがめっちゃ上なのでね、そう、ネットで気軽にアンケートを実施したりしたならそれは V が上位になるのも分かりますが、ということではございますが、そう、アンケートの媒体に関しましてはちょっと書かれてないので詳しくは分かりませんが、でもそれでも女性は男性アイドルが1位で、 VTuber はもう本当にちょっとだけですんでね、やっぱりここは男女の差っていう部分があったりするのかなって思ったりします。まあなんだろう、 これってその個人的に思うんですが、あの、うん、女性には 2.5 次元が意外と受けるけど、男性向け 2.5 次元があんまり受けないっていうのと同じような傾向なのではないかなってあるかなって思いますけどね。そう、確かに偏りはありそうだっていうことはアンケートに偽りあり物申すということで、ではございますが、まあそうですよね。その例えばそのネットから離れてる、そう、年齢層にもよると思います。年齢層も書かれてないんでね、これ、そう、若い年齢層なのではないかなっていうのはありますけどね、個人的には。まあアンケートに関しましてはそう、ネットアンケートでネットの使用率 100% みたいな感じのね、はい、 2D の中の 3D がいいのか 3D の中の 2D がいいのか、まあどうなんでしょうね。まあ実際のところね、そう、その辺に関してはやっぱりね、あの3次元推し2次元推しね、まあ VTuber を2次元と取っていいものか3次元と取っていいものか、難しいところではございますけどね。その何でしたっけ、そう、もしかしたら YouTube 広告でアンケート取ってたりして、あYouTube 広告でアンケート取ってたらそれはね VTuber 推しになるような気がしますけどね、そう、まあでもまあアニメとかゲームとかね、そっちも、そう、 VTuber とかアイドルとかとくくりにアニメとか漫画があるっていうのもどうなんかなっていう思います、どうなんかなっていう部分はあるかもしれませんけどね。そう、まあ VTuber の世界っていうのはね難しいですよね。まああとはその最近その何でしたっけ、やっぱりそのコロコロの影響下でさ、あの、ライブとか握手会とかができなくてっていうのはひょっとしたらあるかもしれませんけどね。
ああ、なるほどね。
で、そのいわゆる VTuber に関しましては、そのアイドルオタクって言われてるそのドルオタさんが、そっちに転生してるっていうかいう部分もあるのかもしれませんけどね。いやー、ただまあやっぱりそのあれですね、そう、今後のね、そのまあ日本だなっていうのはありますけど、そう、今後のね、その日本のそういういわゆる何でしたっけ、エンタメ業界っていうのがですね、どの方向に成長していくのかっていうのは非常に興味がある感じではございますね。そう、最近新しい VR 機器なんかもね、あの広告がバンバン出てくるようになったので、今後そっち方面でもですね、なんかどんどんね、いろいろと進化とか、表現方法っていうのが変わっていけばですね、非常に胸熱な展開になるのではないかなって思っております。はい、というわけでアリスさんもレイヴンズナイトのアイドルとしてですね、頑張ってください。
アイドルか。
アイドル。微妙な少女と書いて美少女でしょ。
そうです、
微妙な少女と書いて美少女だと思うん
で、ね、美少女です。
はい、レイヴンズナイト、ね、YouTube 界のアイドルとしてですね、アリスさんにも頑張って、美少女
え、そうだよ、微妙な少女だからね。
微妙な少女と書いて美少女。いや、かわいいでしょ。かわいい、
微妙だよ、
微妙、はい、この辺はアンケート取ってみたらどうなるのか気になるところではございますが、まあ、そんなこんなでですね、3つ目のニュースはこれね、これね、何でしたっけ、まあ、テロップを出すようなものではないんですけど、そう、メイプルストーリーっていうゲームあるじゃないですか。まあ、私自身はプレイしてないんですけど、そのメイプルストーリーの公式がですね、ほのぼのツイートをしただけなのに炎上してしまったっていう。
どういうこと？
メイプルストーリーの公式がですね、おはプル 秋は眠くなるプルプル、寝ながら狩りができるアイテムナイフルっていう、ツイートをしたんですよ。
うんうん。
そしたらですね、もう寝ながら狩りができるアイテムナイフルみたいな感じの、公式ツイートをしたら、
うんうん、
マクロツールを推奨するのかとかですね、ツール使用者に狩り場独占されるの早くなんとかしろっていう文句が殺到したんですよ。
どういうこと？どういうこと？
え、いやだからその公式さんがその秋には、うん、秋は眠くなるから寝ながら狩りができるアイテムないかなみたいな感じのね、ナイプルみたいな感じのその、まあ、何でしたっけ、マスコットキャラが、まあ、ゴミがプルのキャラがそんなツイートをしたら、
うん、
マクロツールを推奨するのかとかですね、うん、そのツール使用者にそのマクロツールを使用してる人間に狩り場独占されてるんだけど、それ早くなんとかしろやみたいな感じの文句が殺到したらしいです。
そう、
そうだからその何でしたっけ、うん、公式自体はそんな意図ではなかったんですが、ね、寝ながら狩りができるツールないかなみたいなこと書いてたから
ダメじゃんね。
そうそうそう、さすがにっていうことでですね、
なるほどね、
マクロのことを指してるわけではないですプルーみたいな感じのね、
こいつ
ね、そんな感じで、ものすごい路地腹受けてて、ね、草みたいな感じでですね、
うん、
まあそんなこんなでですね、まあ、実際にその言葉、ただの言葉狩りじゃなくて困ってる人や不快に思っている人がいることにちゃんと向き合ってほしいっていうことですね、うん、そうですです。まあ別にその運営が遊んでって何もしてないとは思ってないですしみたいな感じの、まあまあそういったね、ちゃんとした真摯な意見もあったりはするんですが、まあまあまあ、まあ、マクロ対策とかなんか現状ね、どうやら、経験値ランキングなんかはずっと1位がマクロ使いらしき人がずっと1位取ってるっていうのはあるっぽいですけどね、うん、まあ何でしたっけ、そうゲームによってはですね、そのマクロで言うたら単純動作で狩りをするのが難しいゲームっていうのもあるじゃないですか。
うん。
でも最近だとどちらかといったらスマホゲーなんか特にさ、放置ゲーっていうのがめっちゃ多いじゃないですか。
うん。
放置してて勝手にそのレベルが上がっていくみたいなね。
うんうんうん。
まあそれってゲームなのかなっていう私は個人的に思ったりもするんですけど、でもそういったのがやっぱり時間ね、なんかその作業の合間にやったりするとか、忙しい時間にでもできるっていうことなので、その操作が単純かつ放置しててもプレイできるっていうゲームっていうのはまあ人気が出てきてるらしいですね。そうですんで、まあまあまあそう、まあ、その某メイプルストーリーさんにはですね、マクロ対策やツール対策とかね、うん、しっかり頑張ってもらうようですね、まあプレイしてない私が言うのもなんではございますが頑張ってくださいね、
気持ちはわかるさ、うん、
まあ実際にあれですからね、その某大航海時代オンラインなんかでもですね、その自動航行ツールみたいなのもあったわけですからね、
うんうん、
ね、ですんで、まあ、マクロとか、ね、放置ツールとか、まあ、大航海時代オンラインの戦闘に関しては、あれはね、マクロとかでやろうと思ったら難しい、じゃ難しかったですからね。はい、立花岡ちゃん、こんばんはなのです。毎度でございます。先ほどまで配信お疲れ様でございました。ね、ハロウィンシーズンなので、何でしたっけ、幽霊調査のバイトの配信をしてたわけではございますが、
幽霊調査
でございます。
うん、
アリスさんもやる？
何よ。
ファスモフォビアっていうゲームがあるんですけど、
うん、
そう、何でしたっけ、そう、幽霊がその幽霊を除霊する前に一体何の幽霊がそのお家に、うん、お屋敷に存在しているかっていうのをですね、特定するバイトでございます。そう、そのいろんなね、情報を頼りに、 幽霊を特定する、何のお化けかを特定するみたいなね。
へえ、面白そう
ですです。私は超下手くそだ上、スパルタな人にですね、ものすごい高難易度なところに、連れて行かれて、被害担当みたいな感じになってましたけどね。はい、うさぎの弁当さんがね、確かに開口を使って自動移動していると寝落ちもできるということでですね、そう、最近では大航海時代オンライン委任開口って言ってる、委任航行って言ってですね、自動で港から港へ移動してくれる機能とかもありますからね。はい、ではですね、こんなものかな、今日のヘッドラインはこんなものにしたいと思います、うん、RNN ヘッドラインでございました。さあ、ではアリスさん、あのコーナー行ってみましょう。
もう行きましょう。
はい、
アリスの懺悔室。今夜もみんなの悩める罪をアリスが聞いて全てを許しましょう。
はい、アリスの懺悔室コーナー。ちょっと待って、画面が切り替わらない、少々お待ちください。BGM でげえよ。はい、失礼しました。アリスの懺悔室。はい、というわけでアリスの懺悔室のコーナーでございます。
来るがよい。
さあ来るがよい。ちなみに、あの、なんか懺悔すること、アリスさんは今日は懺悔することはないですよね。
今日は
何もないですよね。
そう言われるとちょっと自信ないじゃん。
そう、
ない
ですか。
うん、
だから俺もなんかあったっけな、なんもねえな。なんもないですね。
ないの？
なんもないですね。
今日に限ってないの？
今日に限ってないです。はい。今日に限ってないです。意外に、今日は、マシュマロとか見てみる？アリスの懺悔室来てるかもしれませんよ。掲示板とかも見てみましょうかね。はい、アリスの懺悔室への、
やらかしちゃったこと。全て聞いちゃうよ。
よっ。お題への投稿来てますね。お題への投稿は来てますが、はい、アリスさんの懺悔室のコーナー、うん、これは何でしたっけ、企画倒れになりそう。企画倒れになりそうというか。
何？企画倒れってか言わないでよ。
いや、何でしたっけ、今日に限ってですね。
そうだよ、今日に限ってはしょうがないっていう時もあるよ、みんなさ。
はい。
そうそう、懺悔することなんて、本当はあるんだけどさ。
なんかね、
あるんだけどないんで、うん、
なんか、なんか俺がツイートで、あ、今日、配信の告知、配信後に配信するツイートをしてしまいました。
おー、でもほら、それは間に合ってるじゃないのか。
間に合ってないですね。間に合ってないですね。
間に合ってないのか。
ですです。
それはもしかして重罪なのか。
さあ、そんなこんなでですね、懺悔来ました、アリスさん。
はい。
泉さんからの、泉さんの懺悔でございます。
はい。聞きましょう。
アリス様、懺悔します。うん、今レイブンズナイトを聞きながらコメントもせず年賀状をデザインしていたのですが、プリンターが壊れていることが発覚しました。どうしましょう。
プリンターが壊れて年賀状が進まない。これ懺悔じゃなくてどうしましょうって聞かれてる。
懺悔じゃなくて質問されてるよ。はい、
プリンター直そうぜ。
新しいガウンもいいかもしれませんよ。
買おうぜ。
そう、なんか、
いや、なんか懺悔じゃないけど、
はい、
なんて言えばいいんだこれ。プリンターを買い直すか直すことを許します。どういうことなのかな。分かんなくなってきたぞ。許しちゃいます。
なるほどね。
買い替えるが良い。
さあ買い替えるが良いっていうことでですね。ね、今時のプリンターは壊れたら直せないので買い替えるしか。許された。買い替えるのが許された。
買い替えるのよ。ごめん、ちょっと笑いすぎて涙出てきた。
いやね、九州隊、あ、そう、九州隊のね、うん、インク、ハイインクタンクが、何でしたっけ、満帆いっぱいになってるっていうケースはあるかもしれませんね。
うん、ああいう時って、
はい。
吹けばいいんじゃないの？違うの？
いやそんな単純じゃなかったりはするんですけどね。許されたっていうことではございます。
よくインク漏れとかにじんじゃった時はとりあえずインクのあれ外して、
あのヘッドの部分ですよね。
そうそう、で両方キュッキュッと拭いてた。
そう、ヘッドの部分ね。でもあれ油断するとヘッドの部分って目に見えないようなものすごい小さい穴でございまして、ちょっと力をキュッて入れたり触れたりすると目が詰まってしまうってこともあったりするのでね。
そうなのか。
九州隊って何っていうか、あの、ハイインクタンクって言ってですね、その、インクを捨てるところって言ったらいいかな？まあ、何でしたっけ、
うん、
ハイインクタンクとかって言われてはいますけど、実際はそのスポンジみたいなところで、そのインクが、吸収されるっていうものって言ったらいいかな？で、それが、そのいっぱい、その、吸収できる、そのスポンジがインクを吸える量を、過剰に、オーバーしてしまうと、言ったら、そのインクから溢れたインクが、その、ヘッドの部分に、引っ擦れてしまって、で、それで、
印刷が
滲んでしまう。
えらいことに。
ですんで、まあ、一応、応急処置としては、
うん。
吸収力のある、その、ティッシュとかスポンジみたいなやつを、その、何でしたっけ、インク捨てる、ハイインクタンクのところの上からギューって押し当てて、
うん、
その、ティッシュとかそういうそっちに吸い上げてやることによって、
っね、
多少改善されることもあるかもしれませんが、自己責任です。
なるほど。うん、僕は拭いちゃいます。
はい。自己責任でございます。そう、今はね、修理より買い替えの方が安いんで、そのプリンターもね、そう、現状だとその、うん、いわゆる、ね、使い捨てプリンターって表現はおかしいですけど、
うん、
そのプリンターってその、本体じゃなくてインクで儲けるような感じのシステムになってますから、うん、本体自体は非常にお安く購入できたりするケースがあるんですよね。ただ本体が安いやつって大概そのインクも一体型でインクのコストパフォーマンスが悪かったりするので、
うん、
そうインクとね、本体のその、コストパフォーマンスの良さ、まあ、年賀状するだけでしたら正直一番安いプリンターを購入してそのプリンターにプリンターに最初からついてるインクで使い切ったらプリンターごとぽいみたいな感じのひどい使い方もやろうと思ったらできるんですけどね。うん、年賀状印刷するから純正インク新品に取り替えたばかりなんですが、うわー、それはつらい。
純正インク高いよね。
純正インク、あ、でもまあ、でも最近は純正インクもね、コスト抑えめになってたりしますよ。あんまり高くしすぎると何でしたっけ、純正じゃないインクしか売れなくなるっていうのはあるんでしょうね、おそらくは。ですね、純正インクがあれだ、控えめだったりとか、最近だとそのインクタンク式のやつって言ったらいいんかな、
うん、
インクを直接 プリンターのタンクに補充するタイプのプリンターなんかも出てきだしております。はい、まあ確かにですね、純正インクの新品を買ったばかりで、インクが擦れたりすると悲しい。でもまだ年賀はがきがね、売られてない時期な気が、年賀状は、11月1日からではございますが、まあ動作確認するためにね、インク詰め替えて印字テストをしたらスレスレだったっていう話なのかな。あとはね、もう一つ、その何でしたっけ、プリンターの、そういうそのヘッダーとかヘッドの汚れとかを掃除するための、紙があったりします。
うん、
そう、それを印字というか通すことによって、そのいわゆる、まあ何でしたっけ、そのスライドする、そのプリンターのこのね、あの、なんて言うと表現したらいいんだろう、紙がこの通るところのその汚れを掃除してくれるような紙とかもあったりしますので、それを試すのもいいかもしれませんね。うん、うん、ですです。はい、白ご飯さんもうちも動作確認しとこうっていうことで、そう、プリンターはね、使っておかないと目詰まりしちゃったりとかしますからね、ほんと、詰まってたりすると大変ですからね。インクがプリンターと合わないってことはないのかな。まあ純正インクですから、それは多分ないとは思いますけどね。うん、年賀状のデザインは早めにやらないとギリギリになると嫌になるからねっていうことでございます。まあ来年はうさぎ年ということなので、私もね、あの年賀状のデザインはすでにピンときてます。
来てますか。
来てます。
何かもう浮かんでるのですか。
思い浮かんでます。うさぎ年ですからね。
ほうほう、楽しみですな。
はい、というわけでですね、アリスの懺悔室のコーナーでございました。
うん。うん、
レイムンズナイト、お題のコーナー行ってみましょう。お題のコーナーでーす。
いっちゃうさ。
ああ、いなんだんしょ。
僕このまんま
画面切り替えますよ。
うん、
お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。画面向かって左、かぼちゃ頭の HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター、ご商品のことカリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も、後半のお題のコーナー、ぜひぜひお付き合いください。白ご飯さんがね、うさ耳をつけた HR さんの写真でしょ。私は詳しい。いやうさ耳 HR さんかわいい。うさ耳 HR さんかわいいだと。
わかった、チャルコにさせる気だな。
いや、俺がしますよ。
俺詐欺みたいになったよ。
たまにうさ耳ぐらいつけといてもいいんじゃないですか。
いいんじゃないの。
いや、ほら、私一応何でしたっけ、キツネ耳とかつけたことありますからね。
うん、
ですです。はい、ま
あ、
そんなわけで、
じゃあ僕も正月にはうさ耳かな。
うさ耳いいですね。
うん、
はい、では、本日のお題はですね、自分へのご褒美でございます。自分へのご褒美。
うん、
あ、そういえばその自分へのご褒美かどうかは関係ありませんけど、今日私用の車が届きました。イエーイ。
お、例のあれですか。
例のあれです、
ね。改造するの？するの？
改造する予定ではございますけど、まだ先立つものがございませんので。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうすでにそれがご褒美か。
いや、まあ新車でもなんでもないんですけどね。
いや、新車じゃなくたって可愛いぞ。
商用車です。商用車。 はい、まあ、お仕事に使ったりとかいろいろするので、某スズキのエブリーっていうね、あのよく見る、K のワゴン車、バンっていうのかな、それが、今日届きました。保険かけないといけないですね、保険。ついに買ったんですね。まあ、あの買ったというか、まあ、前からあの頼んでたんですけどね、その知り合いの、知り合いの業者に、まあ、オークションで、車のオークション、カーオークションでね、なんか良さげなんがあったら落札してみたいな感じで、中古のやつ良さげなんあったら、略札して、略札じゃない、落札してって、そのお願いしてってですね、
略奪して、
はい、来月車検だな。あー、ほら車検もね、やっぱりお金かかりますよね。だからそのやっぱりその、何でしたっけ、そう、車を買う、持つとなると、やっぱその維持費ですね、保険とかね、ガソリン代とかね、いやー、かかりますね、ほんと。トゥクトゥクに反応しないとは。トゥクトゥクってなんだろう。あー、俺わからない、そのネタ。
え、そうなの、ね、トゥクトゥク、トゥクトゥク、
トゥクトゥク。はい、エクリプス千ゆきさん、コンブンズいらっしゃいませ。コンブンズいいね、その挨拶、コンブンズ。そう、うさぎの、うさぎのベントナーさんがね、ガソリン高いよね、ここ何ヶ月か。まあガソリンの値段はね、そうですんでね、エイチャルさんがうさ耳つけて少し照れてるのは可愛い気がする。俺が可愛い世界線、そんなものってあるのか。そう、まあ何でしたっけ、はい、なんかね、かぼちゃつけてる HR さんの、か、HR さんに近い可愛さって、これ何でしたっけ、アリスさん、
うん、
今俺すごい可愛いこと思いついた。
何を。
よ、
もしかして
すごい可愛いの思いついたんですが、
そのかぼちゃをでっかくして頭だけぴょっこり出すのか。
これ可愛いでしょ。
え、
はい、アリスさんの、アリスさんのおっしゃった通りです。アリスさんの、
え、マジで、
アリスさんのおっしゃった通りでございます。はい、よし、
マジで。
そう、これね、これ
あ、全然違ってた。
かぼちゃかわいい、あ、うん、基準は人それぞれっていうことではございますが、これちょっとかわいない。
いや、ちょっとさ、
はい、
手足ないよ。
かぼちゃが本体説っていうことでね。
あ、なるほどなるほど。
あー、そっちの方がいいや。いやいやいやいやいやいや、よくないです、よくないですってば、ほんとね、皆さん、かぼちゃは本体ではございませんからね。かぼちゃは本体ではございませんので。
かぼちゃは本体、
はい、かぼちゃは本体ではございませんのでね。はい、戻ってまいりました。
今日煮て食べるの忘れてたな、そういう。
いやいやいやいやいや、食べないでください。いや、この頭に乗せる土手かぼちゃっていうのはね、これは食べれないっていうか、おやおや、このかぼちゃはよく動くかぼちゃだね。もうこのままでやめてください、ほんと。俺のアイデンティティ。
自分で戻っちゃったじゃん。
自分で戻るのに、はい、ね。
なんかさ、
はい、
ちょっと思ったんだけど、今のかぼちゃからの、
はい、
ちょっと出てきたところをちょっと見たら、
はいはいはい。
なんかすっごい、なんだろう、かぼちゃの形をしたマンドラゴラっぽかったな。
あー、なるほど。
このまんま、エイジュラスから、キーとか叫んだらもうみんな死んじゃう。
な、鼓膜の替えを用意しないといけないですね。
マントラゴラの悲鳴声を聞いたら死んじゃうみたいな。
そうそう、ただあれ、何でしたっけ、魔力耐性が高かったら即死耐性がある人には耐えれたりするらしいですけどね。
きっと僕は大丈夫だ。
大丈夫か。はい、HR 兄貴はいじってなんぼありがとうございます。いじられてなんぼでございます。まあ、芸にいじられてなんぼだと思いますけどね。
まあ、そうだね。
HR マンドラゴラ、まあ確かに緑色、だいぶ緑色してますから、多少はマンドラゴラ風味はあるかもしれませんけどね。 はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題は自分へのご褒美でございます。自分へのご褒美ですよ、アリスさん。
自分へのご褒美、そうなんですよ、僕は、はい、自分へのご褒美を買ったんでさ。
なになに、何を買いましたか？
栗を1キロ買ったんでさ。
1キロ？
うん、前ね、ちょっと前にね、
はい、
500g を、
はい、
約600円ぐらいで買ったたんですよ。
はははははは。
で、今度はうちの近所で1キロのが出たから、
はいはい、
すごい悩んでたんですよ。やっぱ高いなと思って。
ああ、なるほどね。まあ1キロです。1キロです
から、ね。買わずにね、うん。1キロってそんなに多くないんだけど。
まあ、栗ちょっと、まあ、重たいですからね。
一食に、一食だった、一食で食べようとしたら、ちょっと、8割ぐらいで、もうせいぜいで止まると思うけど。
はいはいはいはい、はい。
でも、その、なんだろう、その栗の山が消えるまでをこう見守るだけで。
はい、はい、はいはい。
で、2回目の栗の山も見守るだけで。
はい。
あー、どうしようって思ったんだけど、今回は僕自分にご褒美に買いました。
栗を1キロ、1キログラム、
はい、マイマネーで980円で買った。
意外と安いな。
うん、
ちなみにその栗って生の栗ですか？自分で炒めるタイプの。
生です。
生栗。
生です。
生栗1キロ。
これをね、
はい、
30分茹でて。
30分茹でます。
茹だったやつを包丁で半分に切って、スプーンで、
はい、
ボコって掘るんじゃないんですよ。ギザギザスプーンで、削るように。
表面を削るように。
削るように。
で、あれで。
で、ササササササササササって削ると、
はい、
でふわーっとしたものがこう、スプーンの上に乗るので、それを口の中に入れると、もう、栗の、味をすごい全面的にこう、味わえるのと、柔らかくて美味しい甘いって感じの、
ふわふわのその栗というやつですね。はあ、はあはあはあ。
そうそう。で、もしもその栗が美味しくなかった場合、
はい、
とりあえず全部スプーンでかき出してラップの上に乗せて、
はいはいはいはいはい、
でお砂糖を入れて、
はい、
でラップでもみもみして混ぜて、
はいはいはい、
ギュッと固めて栗茶菌しな茶菌になるんでしょ。
はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。
そういうお菓子があるんですけど、
はい、
栗きんとんっていう名前なんだけれども、
うん、
その栗&砂糖だけを混ぜて絞ってるやつがあるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
でも全くそのメーカーと同じ味になるので、
栗きんとんと、
それはもう美味しい。
同じレベルの。
そうそう、レベルの美味しいの。
まあでも手間っちゃ手間ですよね。まあ、ちなみにうどん伯爵さんが包丁で切ってスプーンですくって、そういう食べ方もあるんだなっていうことではございますが、あ、でもなんかスプーンですくう食べ方っていうのはね、定番っちゃ定番のような気はしますけどね。
うん、そうでもないのかな。
はい、ぽいぽいさんが、私
やっぱりこう、
はい、
皮むくのかな。
あ、まあ、キュッキュッキュッキュッキュッした感じをもぐもぐするっていうのもね、いいんかもしれませんけどね。
ああ、うん、生の栗はね、本当にキュッキュッって感じで美味しいよ。
ぽいぽいさんがね、私は栗は即ご飯に入れるなあっていうことではございますが、栗ご飯か。で、白ご飯さんがね、栗ご飯かっこ食べたことないっていうことではございますが、
白ご飯さんが言うと、もう自らそこのアイコンにこう栗をぐいぐい押し込んで食べそうな感じ。
ね、
栗ご飯食べたいな、
白ご飯さん。まあでも何でしたっけ、うちの配信には白ご飯さんだけじゃなくてお赤飯さんも来たりしますけどね。
あ、本当？じゃあとはもう炊き込みご飯さんが来れば完璧？
白米戦隊炊飯ジャ
ー。炊飯ジャ
ー。白ご飯ホワイト、赤飯レッドみたいな、カレーイエロー。
おこわは、おこわ。
おこわ、おこわ、おこわ、
うん、おこわクリーム色。
栗ご飯、イエローかぶってる。
黒黒黒米、 黒米レッドなんだよな。黒米だとやっぱりレッドなんだよな。
そんなエイチャルさん、栗は英語で何でしたかのマロンじゃないですか。
うん、マロン、
ね、わかめご飯ブルー、なるほど。はい、エクリプスちゆきさんがね、わかめご飯ブルーっていうことでございますが、うさぎのベンドナンさんもね、イエローってカレーライスの定位置だと思ってました。まああのね、
カレーライス、
ご、あのご飯戦隊炊飯ジャーね、ちょっと面白いかもしれませんが、まあそんな感じのね、ものが、戦隊が出来上がるのではないかなって勝手に想像してたりとか。ね、カレーはもはやご飯ではないっていうツッコミ、マジで、そうですよね。はい。青はわかめご飯ブルーか。グリーン。野菜。ふりかけご飯、グリーン。長い。ですね、チキンライスレッド、あ、レッドもかぶった、レッドもかぶりましたよ。お赤飯レッドとチキンライスレッド、レッドかぶりました。
チキンライスレッド、
はい、
チキンライスは
どちらかというとオレンジ、
チキンライスケチャップで、
チキンライスケチャップ、ケチャップカラー、ケチャップ色、うん、
ケチャップ色、
はい、炊飯ジャーのね、メンバー構成を考えるのはそこまでにしておいてね、お題の、ご褒美、みんなのご褒美をですね、聞いていきたいと思います。はい、まあ私もね、自分への誕生日プレゼントっていうことでですね、その昔ゲーム機&ゲーム本体、ゲーム機本体とゲームを買った思い出はございます。いわゆるそのゲーム専用ゲーム機みたいな感じになってしまいましたけどね。そう、昔買った XBOX っていうゲーム機とね、鉄器&鉄器対戦っていうね、専用 XBOX みたいな感じになってはしまいましたが、まあそういったのをね、プレイしてた時期が私にもございました。というわけでですね、泉式部さん、来ていただいている投稿を読んでいきたいと思います。リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
泉式部でございます。はい、自分へのご褒美は、お仕事で一段落した時や、やらないといけなくてなかなかできなかったことが終わった時に、近所のスターバックスに来店してコーヒーを飲むことです。美味しいコーヒーが大好きなんですよ。気持ちも リフレッシュできて、また次の挑戦をしようという気になります。エイチャルさんとアリスさん、お好きな飲み物は何ですか、ということではございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、コーヒーいいですよね。私何でしたっけ、疲れた仕事の後の缶コーヒーです、うん、そう、なんかね、こんなエピソードというか、まあ昔聞いたエピソードなんですけど、その缶コーヒーは裏切らないっていうエピソードがありまして、
うん、
そう、何でしたっけ、その田舎から都会に出てですね、お仕事で、そのね、仕事のために上京してですね、まあ、その職場の環境や新しいその都会の環境に慣れずに、その頑張ってたこのね、青年がさ、仕事に疲れてですね、ふと街にあった喫茶店に寄るわけですよ。寄るわけですよ。で、まあ、喫茶店、街に入った喫茶店、うん、ね、まあ、当然都会なのですっごい高いんですよね。そのコーヒー一杯が何百円みたいな感じでさ、で、その数百円払って出てきたコーヒーがさ、うん、全然合わなかった、美味しくなかったっていうね、話がありまして、
うん、
で、まあ、またその別の機会にですね、コーヒーというか、まあ、その缶コーヒーですね、 自動販売機で買った缶コーヒーを飲んだんですよ、喫茶店に入らずですね。だ自動販売機の缶コーヒーって、うん、まあ、都会だろうが田舎だろうが金額決まってますし、ね、味も変わらないじゃないですか。で、まあ、そこでですね、その自動販売機で買って飲んだ缶コーヒーが、あ、これ故郷で飲んだ缶コーヒーの味と一緒だみたいな感じになってですね、故郷のことを思い出しつつ、うん、明日からも頑張ろうみたいな感じのね、エピソードを、聞いたことがあります。それで缶コーヒーは裏切らないです。
缶コーヒ
ー喫茶店に行くとね、そう、お店によっては値段も味もまちまちだったりします。いや、当然当たりのお店もあると思いますよ。ただその缶コーヒーはね、うん、その自分の故郷であろうが、あの都会であろうが値段も味も変わらないっていうね、変わらないものがそこにあるんだなみたいな感じの、感動エピソードでもあったりはするんですが、まあ正直割とどうでもない、どうでもいいって感じではございますけどね。どうこのエピソード。
うん、まあまあかな、
まあまあかな、はい、まあまあいただきました、ありがとうございます。
うん、
はい、エクリプスちゆきさんがテッキっていうことではございますが、いやー反応しましたね、テッキ。ちなみに私、鉄器対戦では、多少名の知れた、プレイヤーでございました、うん、多少名の知れた、プレイヤーだったのかな。はい、泉さんがね、今日からスタバでパープルハロウィンフラペチーノが販売されるようなので、それも注目しています。あー、なんかめっちゃ紫のやつですよね。ちょっとニュースになってました、うんうん、食欲どうなんだろうっていうことではございますが、まあまあまあ、あのデザートとして考えたら奇抜の色なのもいいのかもしれませんけどね。はい、ちなみに私の、好きな飲み物ではございますが、コーヒー、紅茶、スポーツドリンクかな、うん、あと水
水大事。
はい、アリスさん、なんか好きな飲み物ありますか。
水、
水、
あと、
はい、
この間からハマってる、本当に無添加で特殊な入れ方したリンゴジュース 100% だけのや
つ。あー、いいね、
おいしい、うん、すごく美味しい。
はい、ちなみに泉さんが紅茶の茶葉は何が好きですか。
僕はね、
はい、
茶葉でしょ。
茶葉です。茶葉何、
紅茶の茶葉は、うん、まあ、大体がアッサムが好きかな。
アッサム
だけど、うん、まあ、ニルギリとかウーバとか、ダジリンとか、ちょっとブレンドした感じのも好き。
なるほどね。
でも一番はオレンジペコーだよ。
まあ、ちなみに私、紅茶の茶葉はですね、何が好きと言われましたら、量。
え？
量。
量って何？
え？多さ。
え？特に味じゃなくて、味より量、
100円とか200円で何十パックって入ってる、その安物のティーパック。
え、いや、紅茶はそれないと思うぞ。麦茶ならあると思う。
いや、紅茶もありますよ。何でしたっけ、ティーパック、何でしたっけ、100円で20パックとか30パックとか、
うん、
でそれをね、600ml のデカンタに1個ポンって掘り込んで、
うん、
何でしたっけ、こうゆすぐようにね、紐ついてるんですよ、チャポチャポするようなね、うん、その紐をまず歯でブチって噛みちぎって、うん、でそのティーパックごとを、紅茶の中に、コップの中にボンって掘り込んで、
うん、
でそこにその熱々のこうお湯を、
うん、
注いで 銀あのタプタプになるまで注いで、
うん、
で何でしたっけ、でその中にお砂糖をそこそこ放り込んで、
うん、
で結構ねほらああいうそのティーパックってさ何回かこうポチャポチャポチャって浸してその色が変わったら飲むみたいな感じなんですけど、
うん、
ほったらかしにしてたらね茶葉の渋みが出てくるんですよ。
渋ってなる、
渋ってなりますよね。
うん、
いや俺その渋っていうのが好きなんで。
あー、わかるな。
そうそうそう、その渋みが好きなんで、正直その量量
ティーバッグを2つ入れればいいってことだよね。
いや、2個でいいんです、1個でいいんです。
2つ入れたらもっと渋くなるよ。
まあ、もっと渋くなりますけど、そこまでいくとさすがにっていうことではございますけどね。
そうなのか、なかなか難しい。
はい、ポイポイさんがエストビンの、中の汁、あれはちょっと危険、なんか人でできてるとかなんたらかんたらっていうなんか考察してるところもあったりしますから、ちょっと怖いですけどね。
え、何が？
エストビンっていうねダークソウルシリーズの、言うたらヒットポイントを回復するための回復アイテムがあるんですけど、
ダークソウルか、
そう、そのね、エストビンの中身が何なのかみたいな感じのいろいろな考察があったりとかしてる感じではございますけど、
うんうん、
はい、ポイポイさんがね、日東紅茶さん、あ、これ、ポイポイさんは、おじさんの絵がついてるティーパックの紅茶が美味しい、茶葉は分からんけど、で白ご飯さんが日東紅茶ですね、美味しい茶葉は美味しいぜ、試してみるといいんだぜっていうことではございます。そう、多分美味しい紅茶私飲んだことあるっちゃあるんですよ。
うん、
めっちゃ高いやつ、高いやつかどうか分かんないですけどね、うん、そのいわゆるそう美味しい紅茶っていうのをその自分では飲まないですけど、
うん、
確かその歌の先生かな、その私ほらボイトリ行ってたじゃないですか、その歌の先生の事務所で出してもらったやつとかが結構何でしたっけ、ガチガチガチにガチゲに作ってるやつですね、美味しいやつは、
ほうほうほう、う
ん、飲んだことはあるんですが、まあ何でしたっけ量だなやっぱりですです。はい、まあ、そんなわけでですね、
紅茶か、でもそうだな、僕もね、うん、高い紅茶はね何を飲んだことあったっけかな、
あと好きな紅茶ありますよ、
はい、
何でしたっけ、ローソンストア100で売ってる、
うん、
100円で100円プラス消費税で1リッター買える紅茶ストレートティー、はい、100円、100円で、まあ、100円プラス消費税込みで、うん、1リットルで買えるストレートティーが売ってるんですよ、ローソンストア100で、お
う
おう、う
ん、
あれが好きです、ペットボトル、
やっぱり量なのか
あれ美味しいですよ
お
ね、そうストレートティーって言ったら大概その100円だとその 500ml ではございますけど、でもねローソンストア100でストレートティーで検索したら出てくるんですが、
うん、
そうティンブラ茶葉 100% 使用、
ティンブラね、
らしいです、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
であ
僕ね、はい、あれだ思い出した、飲んだことがあるのは、
はい、
メイソン、
ほうほうほう
ほう、なんとかなんとか&メイソン、
あ知らないな、
トットナム&メイソンか、それは飲んだことがある、やっぱりね、美味しいと、
はい、
次に飲んだ普通のやつと比べちゃうからね。
ああ、多分あれですね、その私自身がその前に飲んだ美味しいってやつを忘れてしまってるからなのかな、
うん、 マリアージュフレールとか飲んでみたいなとは思うけど。
ぽいぽいさんが業務用かな、いや業務用じゃございませんよ。はい、さくらさんがですね、カルディの、ジャンナッツのフレーバーティーは甘くはないけど甘い香りがしていい感じ。あー、なるほどね。
紅茶じゃないけどその類だと甘茶つる茶とかがね、
はいはいはい、
あの砂糖じゃなくてもこう飲むと肝臓で甘いんだよね。
なるほどね。はい、そんな感じでですね、アリスさんが紅茶に詳しいぜ、さすがお嬢様だぜっていうことでございますが、アリスさんってお嬢様だったんですか？
お嬢様っていうか、
はい、
あの紅茶が好きなんですよ。
アリスキングダムのね、あのクイーンですからね。
うわ、ちょっと大変だ。
何？
ヘッドセットがズリズリズリズリと、あ、わかった、コード引っ張ってるからだ。
はい、では続いてファンネルネハン寂聴さんから来ていただいて、ファンネルネハン寂聴さんに書いていただいてます。こんばんしゃー、どうもこんばん
は。こんばんしゃ
ー。俺の場合は自分へのご褒美というと、自分がセレクトしたものを受け取って喜んでもらえる相手の笑顔をご褒美として24歳の頃から生きてきました。あ、それ素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
はい、
いいことです。
先々週の放送で触れた、鉄材繰りの話もその一環だったりするわけですが、最近判明したことがあって、包丁姫が、マグロのトロテッカが好きだということが分かり、飽きるまで食べさせ続けてやるぜというものができたりしました。なるほど。マグロのトロテッカ飽きるまでね、絵付けですね、アリスさんへの絵付けですね。
いや、マグロのトロテッカでも、
はい、
小平市の高林亭のトロテッカじゃない
か。なるほど、そこのやつ。
ぜひ、食べに来てください。
はい、放送内で、寿司立つで、今は高林亭なんだけどねっていうのを聞いて調べてみたら、高林亭寿司立つというものがあることが判明し、包丁姫が言ってるのはここかって思ったりしました。
それそうです。僕、高校生の時に、
はい、
あれです、カブで、片手運転で、出前のバイトしてました。
なるほど、人の喜ぶ姿を見ることが最高のご褒美という思想は、かのエアマットローションプレイシスターことエレンさんがよく言ってたことで、修道者になるっていうことが身につくんだなっていうのを感じたりしていますっていうことでございます、うんうんうん、へー、降臨亭寿司立つの、トロビテッカですね。はい、ニコニコ国ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
チテンシーケルミムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ネハン寂聴さんに、
はいはいはい、
タイ族の青材のことでまだ何もあれだったんですよ、連絡取れてないのですよ。
はあ、
うん、
まあ、また
思い出したよ、
裏で思い出したが吉日ということでですね、はい、元囚人さん、おはようございます。おはようございま す。今お目覚めかな、今日は自分へのご褒美、長時間睡眠なんかもね、自分へのご褒美、疲れた体への
自分へのご褒美
なのかもしれませんね。
いや、マジご褒美だそれは。
まあ、でも寝すぎもね、あんまり体に良くないらしいですからね。
寝すぎて眠い時あるよね。
あります、あります、めっちゃあります。
なんかさ、
はい、
寝るっていうのがさ、
うん、
僕の場合4時間単位なんですよ。
ああ、俺もそんな感じですね。
うん、なんかでもなんか正式には3時間何分とかなんかどっかで見たけど、でも僕は4時間単位で、
はあはあはあはあ、
4時間4時間だから4時間8時間はすごく寝たって感じがするけど、
はい、
4時間6時間4時間にプラス2時間とかだともう寝不足だし、8時間プラス2時間でも寝不足って感じになっちゃう
の。なるほどね。はい、チャット欄にさっきのフレーバーティーのアドレス貼っておいたで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、チャット欄ってどこのチャット欄だろうよ。
うん、
YouTube って URL とかって結構勝手に消されちゃうんですよね、確か。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそう。どこだろう。ちなみにポイポイさん、6時間以上寝ないと死ぬ確率が4倍に跳ね上がるらしい。私やばいっていうことではございますが、
そんなに跳ね上がるの。
まあ、私はね結構その、分散睡眠してますね。
僕全然ダメ。
ああ、そう、腰痛に合ったら見えなくなってる。そう、 YouTube ね、あの URL とかっていうのが結構、私が貼るのは大丈夫なんですよね。あの主催者っていうか、
そうなのね。
そう、あの配信者が貼るのは大丈夫なんですが、
うん、
その何でしたっけ、他の方が URL 貼るとその宣伝とかとみなされて消されちゃうっていうのがあるんですよね。
結構厳しいんだね。
そうそうそうそうそう。ですんで http://抜いて入ったら貼ったら貼れるかなとかって思ったりもするんですが、まあニコニコの方でもね大丈夫かなとは思いますけどね。はい、では次行ってみたいと思います。ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはね。
自分へのご褒美というのは特にないんですが、やはり区切り区切りで存在する夏休みやら冬休みやら、あ、いいですね、夏休み冬休み。
うんうん。
普段より対人相手土日関係なしで働いておりますので、何も考えずのんびりする時間を取ることが最高のご褒美かなと思ってます。一人でどっかへフラット遠出して美味しいものを食べる、新しい出会いをする食べ物が最高にご褒美の瞬間だったりします。丸々へ行ったら三角三角食べていきなさい的な、ぜひ私の次のご褒美探しのネタをお待ちしておりますな感じです。なるほど。で、まあ、先ほどのアリスさんが言った、ね、
降臨亭ですか。
降臨亭行ってみるのもいいかもしれませんが、うどん県へ来たら、うどん県へ来たら情熱うどんはなく食べていってください。はい。
なんかさ、
はい、
あのみんながさ、うん、ね、誰かに物をあげてその喜ぶ顔がご褒美とかさ、そんなのを聞いてるとさ、
はいはいはい、
僕栗がご褒美とか言ってるとなんか僕だけすっごいなんかこう、なんだろう、食べ物系みたいな。
いや、いいじゃないですか、食べ物なんか全然いいと思いますよ。
いいんだけど、はい、いいんだけどなんかね、なんかね、
自分へのご褒美食べ物を食べときましょう。
なんかお子ちゃま的な感じが
ね。はい、
まあアリス12歳だからいいか。
ですですです。まだまだそんなことを気にする年齢じゃないと思いますよ。
そうか。
はい、ナイス白ご飯さんがね、死ぬ確率があるのまずいよ、はまずいな、はよ寝よ、え、お、エイチャラさんが配信してる、見よ、かっこ2時。あるあるあるあるっていうことですね。
あるある。
はい、まあそんなわけでですね、そう、睡眠時間もまあ大切ではございますけどね、他の人の、配信を見るっていうとかね、推しの配信を楽しむっていうのもですね、自分の心の安らぎを求める部分ではプラスアルファになるような気がしますけどね。そう、だからなんか実際にさ、
うん、
何でしたっけ、そのほら、お酒を飲んだら寿命が縮むとか、タバコを吸ったら寿命が縮むとかみたいな感じの話とかもやっぱりあるじゃないですか、いろいろとね。
うん。
でもその、何でしたっけ、そう、毎日タバコバンバンプカプカやって、もう毎晩のように酔いつぶれるまでお酒飲んでた人がめっちゃ長生きしたっていうケースもありますから、
うん。
実際にね、何でしたっけ、寿命との因果関係っていうのは結局その人次第なのではないのかなって勝手に思ったりしてますけどね。
僕的には、うん、寿命なんか関係で俺は飲みたいんだってあればいいと思うんだ。
そう、ストレスがね逆にその寿命に関係してくるっていうケースもあるかもしれないでしょう、ね、
なるほど、
うん、
ストレスか。
そうですんでね、あれですよ、何でしたっけ、バキのお父さんも言ってたじゃないですか。
あの一瞬バキって誰かと思ったじゃん。
え、
うん、うん、バキのね、お父さん
もね、 何でしたっけ、コンビニ弁当のに対してこういろいろと物申してたと思うんでね。まあ、
ほうほう、
何でしたっけ、これ結構有名な話なんですけどね、何でしたっけ、ハンマユージロウさんがですね、コンビニ弁当についてですね、何でしたっけ、食に対するね、こだわりというか、そのコンビニ弁当っていうことなんで、これある意味名言なんですが、そう、メカ、そのバ息子のバキがね、そのメカブをその最近食べてて、まあ、体にいいから、まあ、パックだからいろいろ入ってるんだろうけどっていう話をしたらですね、その、何でしたっけ、ハンマユージロウは、なんか防腐剤、着色料、保存料、様々な化学物質、体によかろうはずもない。しかし、だからといって健康にいいものだけを取る。これも健全とは言いづらい。毒も食らう、栄養も食らう。両方ともにうまいと感じ、血肉に変えるどれをこそが食には寛容だっていう。ですです。
でも確かにね、結局美味しいからってね、
はい、
美味しいものたくさん食べてもさ、やっぱり毒は毒なんだよね。
まあまあそうです、そうですけどね、そうですけどね。
僕だってさ、この時期になって許してくれるなら、
はいはいはい、
毎日栗でいいよ。
なるほどね。
朝昼晩、茹でた栗を食べ続けても僕は嬉しいと思うんだよ。
まあ、でもあれですよね、その、いろんなものを食べて、すべてにおいて、その、うまいと感じ、血肉に変える度量こそが食には寛容だっていうのね。これ、名言だと思いますけどね。
はい。
コメントでですね、100歳超えの外国のおばあさんがエナドリを飲みまくったら死ぬって言っていた医者は全部寿命で死んだって言っていたニュースを思い出したっていう。ね、
ひどっ、
はい、元囚人さんが情熱うどんわらくに行くとレイブンズナイト見てますと言ったら麺が2倍になったりするのかな、いやそれは大盛り頼んでくださいちなみにうちの、わらくのザルうどんはですね、ザルうどんなんかは、120円プラスで、麺の量が2倍で、何でしたっけ、ザルだしも2個ついてきます
ん？どういうこと？
はい、ザルうどんって基本的にその麺一玉と、ザルチョコついてくるじゃないですか、つけだしかな、そう、で、大頼むと、麺二玉になるんですが、ザルのその、お出汁も2つついてきます。物理的に2倍になってきます
物理的に
2倍になってきます。
中身じゃなくて
特大頼もうならやけくそみたいな量が乗っかってきます
うわ、特大、
特大は3玉ですからね。はい、
へ、
銀河夏目さんこんばんは、毎度でございます。
こんばんはね、
元囚人さん宣伝しといてまさかのサービスなしかということではございますが、残念ながらうちの、おうどん屋でレイブンズナイトを聞いてるっていうね、を言って通じる人が多分いないです
なるほど、
はい、レイブンズナイト何ですか
って、ミキャラさんはご家族に お父様とかには話してないということですね。
いや、配信してること自体は話してますよ。そう、配信作業は全然してますし、レイブンズナイトのチャンネルっていうのを持ってるっていうのも、やってますけど、
サービス始めようぜって言ってもダメか。
いや、多分私は大丈夫でしょうが、弟と親父は多分許さないと思います。
なるほど、
はい、残念ながら私は、そちらのお店はオーナーが親父でございまして、店長は弟でございまして、多分余計なことすんな的に言われる可能性の方が高い
悲しい
いや、まあまあまあまあまあね、まあそれこそほら、あのレイブンズナイトがさ、めちゃめちゃ超有名なね、うん、あの YouTube チャンネルまでに成長したら、まあそういった企画っていうのも出てくるかもしれませんけどね。まあこのラジオで宣伝することによってですね、確かにそのご来店される方も、いらっしゃると思いますんで、まあ私がいたらね、私に声かけてください。そうしたらですね、外にある自販機のジュースぐらいは、おごりたいと思います。なんのこっちゃって話です。このラジオは知る人ぞ知る場所ですからね。まあそうですね、あの何でしたっけ、そう、知る人も知るあのバスへのね、バーみたいな感じ、
バスへのバー、
バスへのスナックみたいな感じのね、皆様の拠り所になっていただければ。はい、レイブンズナイトはあなたの心の宿り木になりたいラジオ番組でございます。はい、セリアに行ってアリスさんが100円引きとかできないのと同じか。100円、セリアで100円引きすると0円になるんだよな。
いや、あのね、
はい、
セリアの、
はい、
あのほら袋って今有料じゃないですか、ほとんど。
はいはいはい。
それでセリアは、
はい、
小と大で、
はい、
小が3円、大が5円なんですよ。
うんうんうん、
だけど時々お客さんの中には、
はい、
3円の方の袋5枚くださいってお客さんもいるんですよ。
はははは。は
で5円の方もそうなんだけど、
はい、
10円コスト、
はい、
1円が足されちゃうんですよ、消費
税。消費税勝手に足されるわけですね。はいはいはい。
うん、
まあ、レジのシステムでそうなってるわけですね。
そうそうそうそう。
まあ、それどうしようもないですね。
なんか、はい、そう、たまにお客さんが、え？って顔するから、
はい、
1円？ん？みたいな感じになるから説明するけど、
はいはいはい。
意外に、ああ、そうか、袋も消費税いるんだ、とか思うこと
は。ああ、まあまあ、確かにそうですよね。
うん。
はい、泉さんがコメントもせずプリンターの吸収台拭いてみたけど、印刷のにじみは改善せず、もう観念して新しいプリンター買うわ、やられたわ、出費痛い、やー、自分へのご褒美です。
そうだ、自分へのご褒美だ、
はい、今年の年賀状はね、いつもにいつにも増して綺麗に印刷できると思えばいいんではないでしょうか。
なるほど、ね、お乳で、
お乳のプリンターで新年を迎えましょうということで、はい、では次行ってみたいと思います。うどん伯爵さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分へのご褒美と言いますと、スタミナ太郎という食べ放題の焼肉店があるんですが、そこに行きます。すごい安くてうまいんですよ。食べ放題の焼肉店としてはおそらく日本一安いチェーン店だと思います。土日の、昼間に行ったら2200円、平日の昼間だったらなんと1630円で、牛食べ放題。自分へのご褒美として自腹でがっつり食べて幸せをかみしめます。うまーいということでございます。そう、近くだと、高松市元山町にあります。そうなんですよね、あのスタミナ太郎は結構全国でも有名な食べ放題のお店でございます。そう、焼肉食べ放題で、ね、そう、非常にお安いです。ただね、そのこうチェーン店としてはまず間違いなく日本一安いと思うんですが、大阪のね、うん、大阪にいた頃、うん、私が住んでたところの近所に、うん、くっそ安い焼肉屋さんがあったんですよ、食べ放題で、
うん、
昼間行くと980円です
よ。
980円で焼肉食べ放題です。
すごいね。
ただ ね、ただ正直言います、肉はそれなりです、うん、それなりどころか、あ、安い肉だなっていうのがはっきり分かるレベルの、
硬い、
そう、硬かったりとかね、
硬いの、
あの肉ははっきり分かるレベルで、
硬いの、
安いなっていうレベルの肉だと分かるんですが、まあまあまあ、ご近所に住んでるね、 おじちゃんとかが食べに来てたりしてますけどね。はい、1980円安っすっていうことではございますが、そう、1000円以内のとこかな。そう、980円でした。1980円じゃないです。980円です。そう、これでも買ってほど多分安い肉が並んでるんでしょうけどね。うん。はい、焼肉食べ放題の店、学生時代の、通学路上にあったな。3年ほどで潰れたが、いやー、学校のね、通学路上にはあったらダメですよ。それこそね、何でしたっけ、体育会系のね、部員が食いに来て、食い荒らされたりするっていうことがありますからね。
食い荒らされる。
いや、実際ね、
うん、
ちゃんとハイローミックスできないと、ね、悲しいことになります。
ハイローミックス？
そう、いっぱい食べる人と、小食な人、どちらにもそのサービスしてあげないとね。
うんうんうん。
だから、結構ね、何でしたっけ？食べ放題に行くと、なんか前菜を出されて、これを食い切らないと、食べ放題メニューには進めませんみたいな感じのことをやってるところもあったりするんですよね。そう、それをやられると、言ったらそれをやると大食いする人以外が来なくなっちゃったりすることもあるんですよね。
ああ。
そうですんで、まあね、最近なんかは本当SNS とかね、いろんなその口コミサイトとか、そういったものでその店のシステムとか評判とかっていうのがものすごい評価というか、悪い噂っていうのはすぐ出回りますから、
うん
ね、気をつけないと、ちゃんとした誠実に営業しておかないと、えらい目合うってことはよくありますけどね。はい、うどんやラーメン、寿司ってのもありますな。これはスタミナなのにはあるんですかね。はい、そして、3年ぐらいで潰れた店のオーナーなんですが、近所に県警機動隊の、独身寮と、某大学の体育会系サークルの部室が近くにあることを計算に入れていなかったようだ。あ、やっぱそれはあかんねそれはダメだ。機動隊の独身寮とかね、体育会系サークルの部室が近くにあったらね、いやー、それこそ食い荒らされるですよね。
食い荒らされる。
わらくさんにはうどんの食べ放題はありますか？ありませんありませんありませんが、
食べ放題、
何でしたっけ、普通に特大サイズとかを頼もうものなら、一般の方なら、フードファイターじゃない一般の方なら、満足できる量をお出しできるとは思います、はい、特大サイズ、うどんの麺だけで、900g ですからね。まあ、大丈夫でしょう、大体。
結構多いな。
大体の方なら大丈夫。
900
です、900。
900って多くない？
うちのサイズは一玉 300g ぐらいです。
じゃあ3倍分、
3倍分、あ、はい、と特大サイズは3玉なので、 300g の山が3体ボンボンボンみたいに出てきます。
うわー、はい、3倍はちょっと多いな。
いや、何でしたっけ、そう、そんな店が近くにあったら飢えた狼のごとく怒涛の勢いでかくぶるってねはい、まあ、うちのね、そのザルうどんの特大を写真どっかに上がってたりするかな。ちょっとツイッターとかで検索してみましょうかね。
どのくらいの頻度で食べられますかね。
何がですか？
注文来ますかね。
特大は、いや、常連さんとかはちょろちょろと来ますよ。うん、常連さんとかだったら、何でしたっけ、特大で、注文される方もいらっしゃいますよ。
結構普通なのかな。
どうなんでしょうね、
常連さんにとっては。
常連さんにとっちゃね、女性の方でも特大サイズ食べる方とかもいらっしゃいますし、 ね、そう、まあでもざるうどんで検索したらその何でしたっけ、あっちの方が柏猿の鳥天が3本どんどんどんって乗っかってきてるっていうのをね、出てきたりとかするんでね、まあそっちかな、うん、よいしょ。これは大サイズかな、待ってください、ちょっと今何でしたっけ、他の方の画像を発見したんで、これちょっとお借りしようかなって思います。うん、よいしょ。よっとっとっとっと。よっ。並び替え。これだ。よいしょ。ちょっとこれ他の写真発見したんでお見せしたいと思いますが、よいしょ、これイカ天ザルの大サイズですね。二玉です。はい。で特大サイズになるとこの塊がもう一個ついてきます。この塊、一玉の塊がもう一個ついてきます。
お、大きさの比較がはないからわかんないんだけど、
は
い、
あ、比較も、そうですね、比較がないから奥の方になんかコップが映ってますけどね。いやいや3玉無理無理無理みたいな。そう、綺麗に2玉と分かるブロック、そう、うちのザルうどんは綺麗に持ってちゃんとその
これが2玉、これ
2玉です。ですんでね、結構強烈な量でやってきます。まあまあまあね、本当に2個つけ汁がみたいな。そう、本当に2個つけ汁が。ですんでね、何でしたっけ、そのご家族で食べに来た場合、2玉を頼んでお子様とね、親でこうシェアするって人とかもいらっしゃいますね。ですです。さあ、ちょっとこんなことを喋って
か、
うん、でもういけないんで、そのどんどん次に行ってみたいと思います。サンミシェルさんからいただきました、ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは、サンミシェルです。いらっしゃいませ、ありがとうございます。声の看板のゲームシリーズに信長の野望というシミュレーションゲームがあります。本日のお題でその信長の野望の昔の裏技を思い出しました。今でもあるのかな。その名も茶器回し。ほう、
茶器回し。
前提として茶器という部下に渡すと忠誠度が上がるアイテムが必要なのですが、方法は簡単です。茶器を部下に授けましたら、その茶器を渡した武将を新しい城主にしまして、その新城主から別の部下にさっき渡した当人にとってはもらった茶器を渡す、授けるだけです。はい、この方法で一つの
茶器のお下がりか、
茶器をぐるぐる配下間で渡し合うことにより、部下全体の忠誠度を高く保つことができました。そのうち忠誠度が下がった頃に自分へ戻ってくるご褒美です。皆様思い出があるゲーム裏技なんでしょうか。それではっていうことではございますが、
裏技さ、なんかこの次のお題は裏技にしよう
ね。茶器回しは現在廃止されてるそうですね。確かあったのは、SF シーンまでってことではございますが、まあ、名古屋の喫茶マウンテンに比べればまだまだ、まあそうですね、あっこはえぐいですからね。裏技か、上 X 下 B LYRA、 上 X 下 B LYRA、 上 X 下 B LYRA、 これカカロットですね。下ある、上 LYBXA、 これはストリートファイターですね。裏技、 まあ、昔のゲームに限らずですね、いろいろとあのパスワード的な裏技、まあ、レトロゲーでしたら同志の心へ、これはあの確か霊言同士かなんか の最強のパスワードです。同志の心へって書くのかなとか、あとはそうですね、ヤダズゾポキキフヘドギデカ、ピマゼクチアボタパーゾ、どっちかやったと思います。
何を言ってんの？何の呪文なの？
あれですよ。あの、某ゲームのパスワードです。最強パスワードです。はい。
なんかわからんのが出ると、ちょっとドキドキするな。
ピマゼクチアーボタパーゾが確かあの、ダウンタウンの、あの、何でしたっけ、クニオくん熱血格闘伝説かなんかのクニオの最強レベルのパスワードですね。
なんでそんなの覚えてるの？
わかんないっすよ。覚えてるんだからしゃあないじゃないっすか。
そう。
ね。やっぱドラクエ4のカジノの4ゴールドでもらえるやつってことで。あともう一つがね、そのさっき言ったあの、ヤダズゾポキキフヘドギデに関しては、あの、私の名前の本名の、最強キャラでございます。ですんで、このパスワードをその入力する機会があって、入力したら、ひょっとしたらあの私 の, あの本名と生、年月日がバレてしまいます。
あー、なるほど。
はい、はい、あんたは偉い、MXX 版のメタルギアの裏コマンドカードが全部揃う、ドラクエ4のカジノの4ゴールドで買えるやつ、まあ、ドラクエ4といえばめっちゃ何回か逃げたらあの会心ばっかりになる技とかもありましたよね。
ん？
そのドラゴンクエスト4で、あ、
なんかうっすらと、
はい、
記憶があるぞ。
じゃあマシュマロの方も読んでいきたいと思います。
はい、
エイチャルさん、ゆっくりしていってねっての、ゆっくりマリサのアスキーとアートが書かれたやつが送られてきてますね。はい、それと、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは、どうもこんばんは、
こんばんはです。
今日のお題、自分へのご褒美ですが、固めの生クリームが好きなので、ボウルに生クリームをたっぷり作って、好きなお菓子に塗ったりパンに塗ったりして、楽しみます。子供の頃に出会ってきなかった贅沢を今してる感じですね。秋深まる食欲の秋、 MC のお二人は何を食べたいですかってことではございますが、
栗、
アリスさんはもう栗、ちなみにあの、私今はあの単純に腹が減ったので、何でもいいから食べれるものが欲しいです。
何でもいいか、
とりあえずあの、
なら2文字の、
あの、私が食べられるもので、
もうすでに食べられるものがついてしまった。
食べられるもので、
もうダメだ、
お腹が減って食べれるものが欲しい。もう何も食べ
れない。
はい、ボン、
諦めてくれ、
ボンバンバン、MSX のボンバーマンのスペシャル最強コード、ファミコン版のボンバーマンとかでも使用可能なパスワード。あー、なるほどね。はい、8回逃げるで会心の一撃。そうなんですよね。8回逃げることによって会心の一撃ですね。固めの生クリームかと思った。固めの生クリームじゃなくて固めですね。硬質な生クリームが好きな。いや、でも、
なるほど、なるほど。
子供の頃できなかった贅沢とかっていうのを今やるっていうのは、やっぱり、プリンいっぱい買ってきて食べるとかね。
あー、僕ほら、ゼリーエース、
うん、あ、そうだ、そういえばその、今お腹減ったと思ったらお菓子あるわ。
お菓子、僕ね、
ガサガサ
下の部屋から持ってくるのを忘れちゃって、
はい、
食べるもんないんだ。
スマイリースナックフライドポテト風味ってやつを買ってきてます。 ほら、あの、笑顔の、あの、スマイル顔の、ハッシュドポテト的なあるじゃないですか。あれ、あれと形がよく似てる、スマイリースナックフライドポテト風味っていう お菓子を買ってきました。買ってきてます。
うん、
はい。これちょっとね、配信が終わったら、食べたいと思います。はい、固めはホラー。ね。プリンの素を大量に使ってバゲツプリンを実作した人ならネットにたまにいるな。そう、バゲツでプリンね、昔からその結構ネタとしてね、面白いやつがあったりはしました。懐かしいな。
デストロイ。
デストロイ、いいですね。
なんかね、そう、はい、デストロイの人が面白かった。
ですね。こんな夜更けにお菓子、相方は近くに食べ物がないのに、HR さん食っちゃうのかい？いや、アリスさんはね、下に食べ物があるんですよね。ですよね。
だけど、今ここにはないんだ。飲み物しかないんだ。
まあ、じゃあ早めにアリスさんが食べれるように、エンディングの方に行きましょう。エンディングに行く前に、今から皆様には、コロコロしちゃってもらいたいと思います。
うん。
さあ、というわけでですね、お題のコーナーへのたくさんの投稿ありがとうございました。では今からですね、皆さんにはバトロワの時間でございます。ムニムニしちゃいそう、コロコロタイムということでですね、やっていきたいと思います。もうすでにですね、0時を回ってますので、早めにコマンドを入力したいと思います。YouTube でコメントしていただくと、画面下にですね、あなたのアバターが現れますので、そちらで戦い合うっていう感じになっております。さあ、コロコロタイムでございます。行ってみたいと思いますね。重力、お、主犯さんもコメント入力しましたんでね、行くぞ、皆さんの意気込み抜群なので、バトロワコマンド入力いきますよ。3、2、1、スタート。さあ、今バトロワコマンドを入力しました。画面から消えて、上から降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ、始まりました。レイブンズナイト恒例のバトルロイヤル。今日生き残るのは誰か、実況は私 HR がお送りしたいと思います。まず最初の乱戦、右と左に分かれて激しい殴り合いが続いております。左の方では人数が少なくなっていて、すでに何名かが戦闘不能となっております。回復アイテムが降ってきて、回復アイテムを拾いつつ、激しい戦いが繰り広げられております。真ん中状態で混戦が大外から攻撃を仕掛けるのは泉さん、外側に、ウサギのメンダマさんが回復アイテムを確保して、内側に戻ってきた。さあ、残るはムニムニさんと泉さんとベントナーさん。ムニムニさんと泉さんとベントナー、おっと、泉さんが、ムニムニさんと挟まれて戦闘不能。体力的にはベントナーさんがほぼほぼ満タン。ムニムニさんが回復アイテムを取ろうと取る前に、反転してしまいました。体力回復、体力を残したベントナーさんが本日の勝者となりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、というわけでエンディングでございます。
回復アイテムを目の前にして
U ターンしましたね。回復アイテムを目の前に U ターンしてしまいました。で、その前にはですね、
初めて見たような感じ、
泉さんがね、ベントナーさんとね、ムニムニさんに囲まれてボコされたっていうのね。はい、というわけで、今日はベントナーさん、優勝おめでとうございます。はい、というわけで運の勝負
ですね。ありがとうございます。
あ、ちなみにこの前の配信で主催者が、勝ってしまってですね、謝罪会見になったっていう感じではございますが、はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そう、まあ、ハロウィンシーズンが近づいております。まあ、ハロウィンでね、なんかね、いろいろとまあ企画とかできたらいいなって勝手に思ったりしておりますんでね、まあ、今日はすでに、0時を回ってますんで、さっくりと終わりたいと思います。まあ、そんなわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。最近ね、急に温度が 下がってきてます。気温が下がってきてですね、風邪ひいたりするケース、ね、出てくると思いますのでね、体調には気をつけて。
なんか明日は激寒らしい。
そうですね、あの今日寝るときもね、あったかくして寝た方がいいんではないかなって思っております。まあ、体調に気をつけつつですね、元気にお過ごしいただければと思います。まあ、レイブンズナイト週の真ん中ではございますんでね、残り数日ではございますが、お仕事ある方は頑張っていただいて、まあ、土日も働いている方はですね、土日も頑張っていただいてということでですね、また来週も、このラジオ楽しみにしておいてください。はい、ゲストの予定なんですが、一応ね、何名か、お声掛けさせていただいているのもございます。一応、あれですね、そう、ゲストさんのスケジュールを優先させていただく形となっておりますんでね、まあ、そんな感じで、またですね、ゲストの方をお呼びしたいと、お呼びする予定ございますのでね、まあ、楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います、うん。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、かぼちゃ頭、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター、ご調子のこと、アリステラフィムでした。
この二人でお送りしました。では次の配信でまたお会いしましょう。今日はこの辺で。See you next time!、
おやすみなさーん。
おやすみなさい。
みなさん。